もサンキュー達夫です。
どうも竹内涼真です。
竹内涼真さんですね、
いや
毎回すごいゲストが来てくれてますけど、
本当にね、もう覚えたての名前は即ぶち込むっていう、ね、明日には忘れてますからね。
米粒社協のガラパゴスイッチもね、もう2017年年末、毎回聞いてくださる方も結構多くてね。
そうなの、
ありがたいですけど、
ただね、俺ちょっと若干危惧してんだけどね、東京はレフカタ新宿、上宿というか、上宿ってことはね、
ガラパゴスイッチね、やってるライブ
会使ってもらってるところですけど、もう試合人さんに呆れ返られるんだけど、あの100何人お客さん毎回来て、毎回全員が次回のチケット買ってくっつうんだよ。
ありがたい。
その段階で完売、いや、ありがたいんですよ、本当に感謝感激、戦車突撃なんですけど、ということは、毎回ほぼ同じお客さんのことやねんか、これ
いいんじゃないですか、
それはこれでちょっと問題だろう、おい、
男子一人会的な感じで、
あのさ、例えが大きするけど、比喩のスケールがでかすぎるけど、この間だって俺で長谷川さんって支配人さん言われたの、
長谷川さん、
102人のお客さんが108枚チケット買ってたってどういうことなんだ、それは。
まあだから英霊の方とか
は英霊はスーッと入ってこれるからいいんだよ、それは俺がちゃんと特別空間用意してるから、それは心配しなくていいんだけど、ねえ、本当に
まあね、ありがたいことじゃないですか。
いやいや、だってもうあれだよ、あのステージ削るって言い出してるぞ。
削る、
もう俺たちの立つステージを削ってまで、お客さんの客席作らなきゃ間に合わないし、もう入れたいっておっしゃってる。
ああ、そうなの、そんな、でもなんか動員気にしなくてもいいんじゃない。じゃあいっそ50人キャパぐらいで。
待てそれはそれで寂しいだろう。いや別にそれはそれでやる気満々だけど、
いやだから来年はなんかいろいろ地方行ってみたいななんていう話もしてますけれども、
ね、まあ、
もう
繰り返しね、
まあ例大祭もおかげさまでお客さん入ってくださいましてね。
そうそう、深川な、もう
だやっぱりガラパゴスイッチ来られないという方も、まあ例大祭の方にはね、足を運んでいただきたいなと。
地方からもね、いろいろね、お見えいただいてますから、
はい、でまあこのガラパゴスイッチも、まあまず第1期のシリーズをもう今日をもって完結として第2期をまたちょっとリニューアルしたいなと。
なんだその相棒シリーズみたいなさ。
そうなんですよ、
え、
相棒シリーズだと、もう次相棒変わってたり
とか、シーズンとか嫌だよ俺、そういうのなんか変
な。そうなんですよ、シーズン2を今度始めようと思ってるんですよ、だから毎月おすすめの映画、まあ、今月見た映画と今月読んだ本みたいな、で別に最新のものじゃなくても、なんかおすすめできるようなものがあったりとかするといいし、まあ、あとは今月の、まあ、折島さんの思い出コーナーという
か、ね、今月の思い出ってだったよ、それ
特集思い出をいろいろ語ってもらおうかな。
いやまあでもね、今年はなんだかんだ今年もだけども、いろいろありましたからね。
そうですよね、まあお正月も寄席の方出ますんでね、よろしかったら足を運んでもらえればなと思いますけど、
3日からしそうだから、早いよ、
まあなんでね、どうでしょう、東洋館とか、まあ、落語協会の芸人さんも含めて、折島さんおすすめの芸人ベスト3をね、
いきなり、
まあ嘘でいいので
出し抜けに、
なんか架空の人物でいいんでね。
いやちょっと待ってよ、架空の人物って最初にこ断って言っちゃったら言い返って言いにくいじゃねえかよ。
春風若一郎先生はね、ちょっとぜひ
これは実在します、今言った名前の方は実在します、
ボーイズバラエ
ティ。ただね、この方はね、重要なのは春でもなければ風も吹かなきゃ若くもなければ一郎でもないって、これ全部嘘なんで
一郎でもない、
全部嘘なんでこれ、
一郎でもないんですか。
いやいや、
それよくか、毎回聞いてますけど、一郎でもないっていうのは、それはさ、それは言いがかりじゃないですか、割と一郎かもしれないですよね、
まあ、若一郎だから、
若一郎、
厳密に言うと若一郎だから、若一郎だから一郎でもないって、これ、あってなくはないんで、
若くはないです、確かに。
そう
腹話術のね、
そう
腹話術の先生ですけれども、ね、
びっくり、これ腹話術が、なんとこの先生何がすごいかって、腹話術ができない、
これも実話ですからね、これも実話なんで、ね、
でしかもその美空で、ね、自分より前の出番の若手が降りてきたら、あ、袖でダメ出し脅威の老芸人だからね、
春風若い
最近はね、お目にかかることないけどね。
そうですね、なかなかね、
それはつわものですよ。
ではそんな折島さん、まあ、まずベスト3に春風若一郎先生入んなかったということでどうなんでしょう、どんな人が出てくるのか。
おすすめ、いきなり言
われたけど、まあ、おすすめですよ、すすあくまで寄席行った時の楽しみにしてもらいたいなという、まあ、師匠とかね。
そうね、まあ、やっぱ油壺バラオ師匠は、やっぱり
油壺バラオ師匠、
これはね、オペラしか歌わないんです
いや、それオペラ歌手でしょ、
オペラしか歌わない、
オペラ歌手ですよ、
ね、オペラしか歌わな い
芸人ではないですよ。
あのね、全てのセリフを魔王のあのピアノに乗せて喋るっていう、
そう、面白そう、
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ 風のようにってこれ日本語ね。
全てのセリフ、
全てのセリフをこの魔王のピアノの曲に乗せてるん
だよ。油壺バラを
寄せてる。今日はようこそ東洋館に
っていう、ね、ボーイズバラエティ協会、
そう、お見えになられましたってこういう風な、
すげえ見て、
あの、そうそうそう、魔王のリズムにメロディーに乗せて全て喋るっていう、
油壺バラを
し、そうそうそう、でものすごいこうなんていうの、俺はクラシック派だみたいな無駄な風をお客席に向けてビュンビュン音立てて吹かすわけ。俺は古典古典芸派芸人だ。俺はクラシカルだぜ
みたいな、古書だぞと、
そうそうそう、
高畑だぞと、
ビュンビュンビュン、だけど、ドイツ語の歌は全然歌えない。全然
違う。なるほどね。
びっくりじゃないもん。
全てのセリフを魔王に乗せるんだね。じゃあくだらないセ
リフ、なんで受けないの。
それてめえのせいだよ。
そうそうそう、お前だよ、お前のせいだよっていう。
なんで受けない、
あのお客さんがね、業を煮やすタイプですよ。お客が業を煮やして、お前のせいだよバカ野郎、お前が悪いんだよバカ野郎っていう、そういうタイプのね。
そうですね、
油壺バラを。
まあでもボーイズバラエティ協会ね、本当に歌うだけの人とかいらっしゃいますからね。
いるいる。もうでまた油壺師匠がもう楽屋でトランプばっかりいじってんだよな、もう。
ああそうですか。
本当に、やるなんつってね、やるなんて。セブンブリッジやるなんつって、そういうね、もう本当絶滅危惧種のね、
そうですね、
ギャンブル好きのね、
くれない組さんと仲いいです
よ、ね、ああそうそうそうそう、くれない組さんね、そこで不意に実名を挙げるなよ、くれない組さん、
くれない組っていうおばちゃん2人いるんですけど、ね、最高なんですよ、この
山本リンダのな格好してな、人形使ってな、
腹踊りするっていう、ね、
すごいぞ腹、なあ、もうそろそろ還暦近いって噂があるからな、
そうですよ、
あるいは過ぎてるんじゃないかって説もある人だからな、
僕あれ暴力だと思ってますよ。本当に殴られるように笑うっていうね。
そうな、
こう笑わざるを得ないじゃないかっていう暴力だと思ってます。
くれない組さん
が、くれない組さんね。さあ、油壺バラオス賞出ました。
うん、油壺バラオ
スね、はい。第2位は、
そうね、やっぱり玉ドブバチ、ゲンメチンしそうじゃないかな。
え？
玉ドブバチゲンメチン。
ゲンメチン。
うん。玉ドブバチ
ゲンメチン。俺は名前面白い人出てきますよね。名前が面白い、だから名前を上回れるのかっていうね、その
あのね、いや俺もね、あのいろいろ紹介して、あのなんていうのかな、見切り送り出しみたいなところがあるわけ
で、見切り送り出し、
そうそうそう、袖に立ってて、入ってらっしゃいって送り出したものの、もうステージママの心境ですよ、ハラハラハラハラハラハラ
で、その玉、
玉ドブバチ、あの
玉ドブバチ師匠ね、
玉ドブバチ師匠、
玉ドブバチ師匠は何や
ろ、玉ドブバチ師匠はね、あのなんていうのかな、もうほんとつかみどころがない。
ピン芸人なんですよね。ピン芸人なんですよね。そうですね。
この間ね、あの講座でね、あのウインナーの作り方について、ね、ずっと喋ってた。ウインナーの。
世間話じゃない。
ウインナーの作り方っていうところについて、ね、で、あのそのね、丸大食品と、ね、日本ハムと伊藤ハムとどう違うのかって話をね、まあ、延々としてた、ね。延々として、でそれで15分持たせたからね。
いやーすげえなー。すげえなー。やっぱボーイズバラエティ協会。
ボーイズバラエティ、
ボーイズバラエティ
協会の所属ですよ。昔はね違う名前だったんだよね。
あ、そうなんですか。
昔はね斉藤誠七って言ってた。
あ、誠六、
斉
藤誠六がいる。
誠七、
うん、
そう誠七。
兄弟弟子かなんか。
誠七って、そうそうそう、あのね、まあまあまあ兄弟弟子っていうかね、あのなんていうの、そのだからあの誠六さんが村の村のっつってた、誠七さんは。
孫楽の細かい違いです
ね。あの言ってたね。
モノマネ芸人ですか、うん、じゃあ斉
藤誠六のモノマネっていうのでちょっと売り出そうとして、
売り出そうとした
で全面的に失敗したっていう。
それはそうでしょうね。
そういうね人だよね。
で僕は斉藤誠七の方が覚えやすいなと思ったんですけど、うん、それは解明するに至るなんか理由があったんですか。
あのね、細木和子の弟子の、女占い師にね、あのいろいろ相談してらっしゃる、そしたらそんな偉い名前を付けられちゃった、
あ、玉ど、あ、偉い名前、
ね、玉どぶ町、
玉どぶ町、
玉どぶ町、
なるほど、
うん、やっぱり濁った音がね、あのやっぱりあえて、あえて濁れみたいな、
それ折島さんが好きな名前ですよね。
違う、その女占い師があえて濁れっていう、
なるほど、
うん、それその
なるほど、
消しかけられたんだね。
今細木和子激痩せしてるの知ってます？
聞いてるよ、風の便り
で。すごいんだよ、風の便り
で。風の便りで聞いて
る。風の便り。
風の便りで。あのこの間おでん屋で飲んでたら、ふらっと入ってきたの、俺の耳元で、和子痩せてる。 カズこれ痩せずらしいよって、
うん、そう
なの、そうそうそう、ついに体が名前に追いついたって
言ってる、いやそう細木でね、
そうそうそう、追いついた
ん
ですよ、
うんうんうん、いや今そんな、うん、弟子がねやっぱそういう名前した方がいい、うん、まあまあそうです ねだってモンキッキーとかね、そういう名前
も散々いじくり倒されたお笑い界で被害者いっぱいいるよ、
うん、まあ中でもやっぱ弟子もね玉戸ぶばち、
そうそうそう、
という名前つけたと、うん、第1位、
第1位
おすすめ芸人ですよ、そのつかみどころがないネタとかじゃなくてこれもう間違いなく面白いよっていうね、
ひこここひょっとこ音三郎さんひこここひょっとこ音三郎さんは
寄せ文字が想像つかないよ、
これはね
ひこここひょっとこ、
うん、ひこここひょっとこ、まあ昔はひこここひょっとこだったんだけど、
うん、
ひこここひょっとこ音三郎、
音三郎、
そうそうそう、うん、これね、氷川きよしさんね、
うん、
うん、
演歌歌手の
大井追っかけ音次郎、
うん、
あれの実は影のモデルという
か、音次郎師匠、
音次郎、いやいやいや、ひこここひょっとこ音三郎、
音三郎、
多い追っかけ音次郎だから、音次郎のモデルが音三郎っていう、
音三郎、
厄介なことになってる、
ひこここひょっとこっていうのは何なんですか、ひこここひょっとこっていうのは何なんですか、その音三郎はまあ分かるんです
か、うん、あのね、だから
スルーしてましたけど、ひこここひょっとこがちょっとよく分かんない、
いや分かる分かる、気持ちは分かる、そうです、気持ちは分かる、だから演歌歌手でデビューしたんですよ、デビューしたの、定築レコードから、
定築からね、
定築からデビューして、ものすごいいろんなね、その作曲家の人によし。いけるぞ、
うん
ね、これでいこう、ただ問題は、うん、君は声が小さい
やめちまえ、もうやめちまえ、
声が小さい、
やめちまえよ、
声が小さい、
問題問題だよ、
うん、声が小さい、
うん
うん、歌いっぷりはいい、うん、でも声が小さい、
うん
ね、
どうしたのそれ、
だから、うん、もう本当にね、そのだからもう毎日山に行けと、
うん、
もう
山修行、
高尾山でも何でも行ってこい、うんね、天狗に身柄を預けるつもりで叫んでこい、
うん、
それでもう自分の歌声がどこで喋っても山彦のように、
うん、
山彦のようにこのとよむどよめきのようにワンワンワンとなるようにっていうんで、うん、山彦の彦からこう彦ほこというとね、
うん、
彦ほこひょっとこという、
あ彦ほこなんですか、
彦ほこ、
彦ほこかと
思う、彦ほこひょっとこ、どうしても彦ほこって発音しにくいですから、
彦ほ
こ、彦ほこの方が、
うん、
山彦ほこ、山彦ほこ、うん、いや、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、それで、あ、よし、じゃあ、ひこここで行こう。
うん。
ひこここひょっとこ。顔がひょっとこみたいなかもしれないね。
うん。
ひこここひょっとこ、音三郎。
さらっとぶち込んできましたけど、うん、顔ひょっとこみたいな、
ね。ひょっとこみたいな。そうそうそう。
ひょっとこみたいな。
で、君は、そうそうそう。
あ、ひこここひょっとこ。
うん、そうそうそう。
うん、
君は、あれだな、縁日の屋台で売られてそうな顔だな、っていうのが。
いや、だひょっとこでしょ、
あの、第一声だったんです。
誰の
第一声。
誰の
え、それは、あれ、古賀メロディーでおなじみ。
古賀メロディー。
古賀メロディーでおなじみの。
古賀正雄
先生。まあ、そう先生、
ああそうなん
です、ね、そうそうそう、だからね、大先輩が森進一さんだって言ったからその大先輩が
大先輩
古賀メロディーで、まあ、やっぱりこうマナ弟子としてね、
なるほど、
そうそうそう、厳しい修行に
対して、ひょっとこ音三郎、
そう、
うん、
屋台ね、人生売られてるような顔だな君は
それ古賀正雄の真似なんです、
歌えるのかね
なるほど、
およし、基礎はよし、ただ、うん、声が出てない、
なるほど、
うん、それが基礎だと思うんだけど、
うん、
そうそう、
で結局声出るようになったんですか、
なったなったなった、ただ、うんうん、ただ声は出るようになったんだけど、うん、出しすぎて、
うん、
喉がおかしくなっちゃったね、
いやそうダメじゃないですか、やめちまえじゃん、
そうそうそう、だから、うん、ちょっと先生
もうそもうそダメだよ、歌っちゃもう、
正直に本当のことを、あ、これ生きるの志村隆史だけど、
あ、違う、生きるの志村隆史、
生きるの志村隆史だけど、もうちょっとじゃあ歌は無理だろうなって、
うん、
じゃあ君漫談に転向しなさい、
あ、それで漫談だったんですか、
ひこここひょっとこ音三郎、
え、じゃあ歌じゃないんですか、
歌じゃない、歌じゃない、
え、何やるの、
え、
何やるんですか、
だから漫談ですよ、歌謡漫談ですよ、
歌謡漫談、
歌謡漫談、歌謡漫談をそのまあぶつけてたよね、でそのただ声が出ないのにその毎日山に向かってね、その必死になって張ってたっていう、それがいつしか伝説となってこう語り継がれてね、
うん、
うん、でもうこのね、若い道からで、
うん、
この冬の時代にあえて演歌の道を志す若者たちにとっては、うん、もう音三郎伝説っていう
の、なるほど、音三郎伝説、
それで氷川きよし君も、
うん、
ね、少年時代に、あ、
うん、
これだと思ってほんで、その、大井追っかけ、
音次郎。
追っかけってのは、氷川きよしね。
が、背中を追っかけ、
氷川きよしが、そうそう、その背中を、
うん、
俺も、
うん、
ね、
うん。
フォローミーっていう、そういうことだ。追っかけるぜっていう。後を追うぜ。背中に食らいついていくぜっていう意味も込めて、大井追っかけ。でも、音三郎そのままじゃあんまりだから、音次郎って、そういう。
なるほど。
そうそうそう。
ちはやふるの歌のわけ聞いてもいいですかね。というわけで本年もお世話になりました、はい、また来年もどうぞよろしくお願いをいたします。
アディオース。